暮らしのサポーターコーナー第123回その電話アポ電かも。公的機関や実在の企業名などを語り個人情報を聞き出そうとするアポ電。知らない番号からの電話に出るときは要注意を。アポ電と思われる不審な電話に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。アポ電とは公的機関や実在する企業名、家族を語り、家族構成や資産状況などを聞き出したり、所在確認をしようとする電話のことです。振り込め詐欺や還付金詐欺といった財産的被害のきっかけになるだけでなく、最近では強盗事件に関わっているという報道もされています。相談事例。1. テレビ制作会社を名乗る者から所得を聞く電話があったが答えずに電話を切った。後日、警察官を名乗る者から電話があり、テレビ番組に関して電話がなかったか、捜査で押収した名簿に名前が登録されていると言われた。親戚に警察官がいるので相談してみると言ったところ、態度が変わり電話も切れた。2. 消防署職員を名乗る者から電話があり、一人暮らしか、と聞かれた。何の用かと聞くと、災害時にすぐに救助できるように一人暮らしか確認をしていると言われた。しかし消防署がそのようなことをするとは聞いたことがなく、不審な電話だった。消費者へのアドバイス。 1. 知らない電話番号からの電話に出るときは慎重になりましょう。 2. 会話から個人情報が知られます。家族構成や資産状況を聞かれたらすぐに電話を切りましょう。3. 特に高齢者には日頃から家族や身近な人による見守りが大切です。4. 不審な電話やトラブルになった場合は消費生活センターに相談しましょう。消費生活センター業務時間、時間、場所、月曜から金曜8時30分から17時、来所は9時から16時。市役所中央棟1階、消費生活相談室。電話 574-2233。 地域の魅力、ふるさと再発見。中井官民と養蚕すごろく。保原歴史文化資料館で9月29日日曜まで企画展を開催。中井官民、半三郎は、文化10年、1813年3月、柳川に生まれました。慶応3年、1867年10月、官民は錦絵、新版欧州本場養蚕手引きすごろくを出版しました。錦絵は多色刷りの木版画です。寸法は 69.3 センチ×70.8 センチで、用紙6枚をつなぎ合わせてすごろく1枚に仕立てています。振り出しから上がりまで6段36マス目で構成され、各マス目には欧州本場の養蚕業が描かれています。振り出しは蚕種取りの場面、桑摘みや繭掻きなどの各マス目を経て、宮中への蚕献上が上がりです。旗小屋や糸綿問屋のマス目には養蚕工の看板が描かれており、欧州柳川、甲本発起人、種仲間行事、中井半三郎とあります。官民は養蚕工結成の発起人でした。各地に赴く引き配人、三種販売人の常宿、取引先の糸綿問屋、呉服店には、この看板が表示されていたのでしょう。養蚕は村の生活に不可欠でしたが、村には養蚕未経験の子どもたちが多数存在していました。名前に養蚕手引きとあるように、教材としての役割があったのでしょう。安政6年、1859年に横浜が開港し、大量の蚕種や生糸が欧米に輸出されました。官民は文久4年、1864年の正月に、墨摺の本場欧州流養蚕早見すごろくを出版しています。多色摺の養蚕すごろくは、それからわずか3年後の出版です。この点を考慮すると、横浜居留地滞在の欧米商人向けに、欧州本場三種を売り込む手立てとして出版したとも推測されます。養蚕すごろくの写真が掲載されています。